堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は公認心理師の石上由里さんをゲストに迎えて、心理カウンセリングと健康テーマにお送りしています。石上さん、よろしくお願いします。
公認心理師の石上です。本日もよろしくお願いします。
5週目の今日は、生活習慣と心の健康と題して伺ってまいりたいと思います。石上さん、公認心理師の石上由里さんということで、公認心理師ってそもそもどういう人？
公認心理師とは、心理学に関する専門的知識と技術を活かして心の問題を抱える人々を支援する国家資格になります。心理カウンセラーっていう資格が実はなくてですね、心理カウンセリングをしている主な人たちは公認心理師もしくは臨床心理師の資格を持っている人たちが多くなります。
臨床心理師というのは？
臨床心理師は民間の資格なんですけど、実は公認心理師っていう国家資格がなかなかできなかったものでして、それまでの間中心的に活動してきたのが臨床心理師っていう民間資格を持っている人たちになります。で、臨床心理師も公認心理師も今なろうとすると、大学院まで出て実習や知識を身につけてっていうのがメインにはなってきます。今までは臨床心理師がメインだったけど、そこに新たに国家資格が生まれたことによって、両方を取るかどちらを取るかみたいのがそれぞれの選択に任されているような形です。
そうすると一般的にカウンセラーって、
はい、
誰でも名乗れちゃう？
そうですね、何の資格を持ってカウンセラーと名乗ってるかは確認された方がいいかなと思います。
第1週目の時にですね、心理カウンセリングどうやったら受けられますか、はい、って言ったらば、その人がどういう資格を持っているかっていうのを確認した方がいいですよっていうのをおっしゃっていただきたんですけれども、はい、それが公認心理師であり臨床心理師。
そうですね。
そうじゃない人も経験からできてるかもしれないけれども、それよりは
もちろん公認心理師臨床心理師持ってなくても素晴らしいカウンセリングをしたり、クライアントさんのためになるようなカウンセリングしてらっしゃる方もいると思うんですけど、確率で言ったら資格を持ってる方の方が安心できるというか、その可能性が高いかなとは思います。
私も資格社会の中で生きております。資格はとっても大切だというように思いますね。
そうですね。
ということで、いつもご自身の自己紹介の時に公認心理師の、これ認知度そんなに高くないんじゃないですか？まだ
高くはないかもしれないですね。心理カウンセラーっていう言葉の方が広く浸透してると思います。
国家資格として公認心理師というライセンスがあるという、皆さん覚えておきましょう。私もお世話になる時には公認心理師あるいは臨床心理師の方選びたいなというふうに思います。で、じゃあ生活習慣と心の健康との関連についてはどのようにお考えですか？
睡眠や食事などの生活習慣によって私たちの体の自律神経とかホルモンも大きな影響を受けると思います。自律神経っていうのは呼吸や消化などを調節している神経のことです。自律神経とかホルモンバランスが乱れれば、落ち込みや不安、イライラなど気分が不安定になりますし、不眠ややる気の低下、人との交流を避けやすくなるなど様々な症状が出ます。なので、その両者っていうのは密接に 関係してるのかなと思います。
生活習慣と心の健康っていうのは恋の裏表って感じでしょうかね。
そうですね。
そうするとストレスを感じた時にどのように対処すべきか、基本的な考え方とかノウハウを教えていただけますか？
いろいろな対処や考え方がもちろんあると思うんですけど、私が中心にやっている認知行動療法では、ストレス場面をどう捉えるか、どう考えるかで体の反応だったり気持ちが変化すると考えています。例えば、コップに水が半分入っている時に、もう半分しかないと捉えるか、まだ半分もあると捉えるかの違いになります。半分しかないって捉えた方は、不安な気持ちになったり、心臓がドキドキして、呼吸が速くなることで、余計喉が渇くかもしれません。一方でまだ半分あると捉えれば、気持ちは落ち着いたまま、体に変化は出ないと思います。現在私たちが遭遇するストレスって、基本的に命の危険がないような場面がほとんどだと思います。そんな中であの人に嫌われたかもとか、みんなからどう思われたんだろう、悪く思われたんじゃないかなと、そういうふうに、一つの側面から考えて苦しくなるんじゃなくて、別の捉え方とか考え方ができないか探してみることで、気持ちとか体にもいい変化があるかなと思います。
最近野球そんなに興味なかったんですけれども、
はい、
大谷さんが出てきた途端に私はにわか野球ファンになったんですけれども、彼のインタビューいろいろ聞いてると、マスコミは崖っぷち崖っぷちって言うけれども、うん、彼は、あとに2連勝すればいいんですよねとか、負ける気しないんですよねとか、彼のその発言っていうのを聞いてるとなかなかすごいなって思いながら、
はい、
こういう考え方ができたらやはりセルフコントロールすごいできるんだろうなって思いながら、うん、
もしかしてこの考え方捉え方を変えていこうってするときにモデルがあった方がやりやすいと思うので、うん、大谷さんがモデルになるかもしれない。
そうです、そうです。いつもね、彼の朝のインタビューをちょっと聞いて、
はい、
そうか、そういうふうに考えるのかっていうような思いがあって、
はい、
落ち込んでる場合じゃないなと思いながら。
ああ、素晴らしいです ね。
こんなふうに落ち込まないでいけたらいいなとかっていう。
はい、
そうすると、表情も柔和だし、うん、
はい、
うん、もちろんドキドキもしてないんでしょうねっていうようなふうに思いますけれども、石上さん自身の心の状態を見つめ直すための有効な習慣やルーチンはありますか？
そうですね。私は、まずは文章を書くことです。学生時代は毎日日記を書いたりしていて、その時間が自分の心を見つめる作業になっていたんじゃないかなって思います。今でこそ、エクスプレッシブライティングといって、思っていることをありのまま書き出すっていう、そういう手法がメンタルヘルスにいいって言われていて、当時の私それをブログでやってたんじゃないかなと思います。今も文章を書いてると気持ちがスーって落ち着いていきます。あとは一人の時間がすごく大切です。
一人の時間。
はい。一人で何もしない空白の時間を作って、予定を入れずに空白の時間を作っておいて、うん、その時の気分でカフェに行ってのんびりしたりとか、
うん、
その辺を散歩したりとか、
うん、
そうするといろんなことが浮かんできて、心の状態を見つめ直すきっかけになってるなと思います。
石上さん自身はインドとネパールのヨガの瞑想を学ばれたっていう、これはなぜですか？
もともとヨガとか瞑想を学びたいなと思ったのは、頭に働きかける方法じゃなくて、体から働きかける手法も取り入れたいなと思って、脳と体ってつながってると思うので、体がリラックスすれば、気持ちもリラックスするし。で、それでなぜインドとかネパールに行ったかっていうと、大きな理由はなくて、学ぶ費用が安いっていうことと、あとやはり現地に行くことで、よりなんか深い知識とか体験を身につけられるかなと考えたからです。そこで学んだ、まあ、ヨガだったり、マインドフルネス瞑想だったりを、クライアントさんと一緒にやったりすることもあるし、グループでやることもあるので、直接、今の仕事に活かせてるなっていうのが一つと、あと私実はマインドフルネス長いこと勉強してたんですけど、最初の1、2年はよくわからなくて、コツがつかめずに悩んでた時期が長かったんですよ。で、それを集中的に学べば何か得られるものがあるかなと思って思い切って海外に行ったこともあって、で、現地でいろいろやってる中で、 マインドフルネスを体感できたことがあって、言葉で説明するのが難しいんですけど、執着しないで手放す、そしてそれを受け入れるみたいな、そういうのを呼吸でやるっていうところがうまく結びつかなかったんだと思うんですよ。向こうで瞑想のクラスに参加してるときはこれで合ってるのかなとか、よくわかんないなみたいな感じでずっと受けていて、その瞑想の1ヶ月ちょっとのクラスが終わった後に、もう切り替えて旅をしようと思って、ネパールを長距離バスで移動してるときに、バスの窓から景色が流れていくときに、美しい景色なんですよ、田園風景の。で、それを必死に写真に撮ろうとしていたんですけど、写真に切り取ると全然綺麗じゃなくて、で、それをもう撮るのをやめて、ただ景色を見ながらそこで感じてるものを受け入れるというか、写真への執着をやめて、ただその景色を見ながら感じるみたいな、それをやっていて、本当にその体験がなんか美しさを感じたし、心地よくて、執着を手放すってあ、こんなに楽なんだみたいな、それに気づいた時に、もしかしてこれがマインドフルネスかなって思ったんですよね。
そっか、ありのままの今の自分というのをきちんと受け入れるって、
はい、
外の景色が綺麗よ、夕焼けが綺麗よっていうような、自分に執着してるわけでもない、ありのままの自分を今受け入れている。
そうですね、はい。
最後に、心の健康を維持するためにリスナーに向けたアドバイス、何かありましたら。
とにかくストレス解消法のレパートリーを増やしておくことかなと思います。やはり心が弱ってる時に趣味とかストレス解消法を見つけるのは大変だと思うので、元気なうちからバリエーションを用意しておくのがいいかなと思います。
今月は公認心理師の石上ゆりさんを迎えて、心理カウンセリングと健康と題して伺いました。石上さん、ありがとうございました。
1ヶ月間ありがとうございました。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週はクロセチンのガンマオリゴ糖包摂体による良質な眠りとピント調節とシミ・くすみ改善というタイトルでお話しさせていただきます。クロセチンはカロテノイドの一種で、クチナシの果実やサフランに含まれる天然の黄色色素です。抗酸化作用が知られており、生薬にも配合されるなど、古くから人々の健康のために利用されてきました。慶応義塾大学と大阪大学、ロート製薬の研究グループは、6歳から12歳の弱度から中度の近視の男女69名を対象に試験を行い、クロセチン 7.5mg を含むソフトカプセルを1日1回24週間服用してもらい、クロセチンが近視の進行を顕著に抑えることを確認しました。また、クロセチンには睡眠の質を高める効果のあることも一試験によって実証されています。不眠症気味の健常人男女24名、平均年齢 50.8 歳を対象に、クロセチン 7.5mg を含むソフトカプセルを1日1回2週間服用してもらい、眠気疲労回復の評価のための OSA-MA、睡眠調査を行ったところ、臨床時の眠気疲労回復のスコアが顕著に高くなることが確認されています。このように一試験によって、クロセチンを1日に 7.5mg 服用すると、良質な眠りと目のピント調節に効果のあることが示されており、いくつもの機能性表示食品が販売されています。クロセチンは良質な眠りと目のピント調節以外にも、肌のシミやくすみの改善やアルツハイマー型認知症の治療目的に検討されています。ここでは2020年のウォングラのクロセチンガンマオリゴ糖包摂体を用いた研究報告を紹介します。タイトルは、アルツハイマー病治療のためのガンマオリゴ糖を用いた血液脳関門通過によるクロセチンの送達で、サイエンティフィックレポートネイチャーリサーチ誌に掲載されています。この論文では、 アルツハイマー病という神経変性疾患の治療に対して、血液脳関門 BBB を通過する必要があり、その目的で機能性成分として神経変性疾患の治療効果のあるクロセチンを選択し、ガンマオリゴ糖で包摂させて可溶化し、吸収性を高めた医薬製剤を開発しています。この研究者コラムでは、その全体の論文内容の詳細を説明するのではなく、論文の中でも今後の機能性表示食品を開発する際の有用な知見として、クロセチンガンマオリゴ糖包摂体と未包摂体の生体吸収性を比較した結果のみを以下に紹介しておきます。ラットへのクロセチンガンマオリゴ糖包摂体及びクロセチンの生理食塩水懸濁液の腹腔内投与の吸収性を比較しています。包摂体と未包摂体の最高血中濃度到達時間 Tmax は共に 0.5 時間で同じでしたが、吸収性評価の指標となる最高血中濃度 Cmax と血中濃度時間曲線化面積 AUC には大きな違いがありました。クロセチン包摂体投与の Cmax は 10.528 マイクログラムパーミリリッターであり、未包摂クロセチン投与の Cmax は 0.272 マイクログラムパーミリリッター。つまり、ガンマオリゴ糖で包摂することで約39倍も向上しています。また、AUC の比較では、包摂体が 11.767 マイクログラムパー時間ミリリッターに対し、未包摂体は 0.963 マイクログラムパー時間ミリリッターとなり、クロセチンはガンマオリゴ糖を包摂化することで吸収性は約12倍向上することが明らかとなっています。現在、眼性疲労の機能性表示と睡眠の質向上の機能性を表示したクロセチンを配合した機能性表示食品が販売されていて、いずれの場合も1日のクロセチン摂取量は 7.5mg であり、クロセチン未包摂体のソフトカプセルです。したがって、クロセチンガンマオリゴ糖包摂体を用いることで、さらに高い効能効果を持つサプリメント開発に期待が寄せられています。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。1日摂取量に制限のない新食物繊維アルファシクロデキストリン環状オリゴ糖に燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンをプラスし、ブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリ、コサナのピュアファイバーカルニチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのピュアファイバーカルニチンプラスプレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。